街角レポートのコーナーです。今日は清水武史レポーターが東京ガーデンフェンシングクラブさんにお邪魔しています。では早速伝えてもらいましょう。武史くん。
はい、いつも呼びいただきましてありがとうございます。月曜レポーターの清水です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まゆみさん、僕今日でもうほぼ丸1ヶ月月曜のレポートをやってるんですけれども、うん、まあ、そろそろこう月曜の男というのが浸透してきてるかなと思ってるんですけれども。
そうですね、はい、うん、そう思います。
ありがとうございます。ちなみにまゆみさん、このゴールデンウィーク中は長野の方で田植えですか？
はい、そうなの。もうつなぎ着て、はいはい、首にタオル巻いて帽子かぶって、
はい、
手袋はめてやっておりました。
はあ、いや、リスナーの皆さんどう想像されてるかわからないんですけど、まゆみさん細いじゃないですか。
キ
ャチャというか、う
ん、
まあ、と言いますか、いや、だからそういうことされてたんだなっていうのちょっとびっくりしまして。
そう、そうですか。結構そういうことやるんですよ。
はいはい。なんかそういう年に何回もそういうこと やってらっしゃるんですか、その帰るたんびに。
そうですね、田植えと脱穀、これが脱穀がまた結構ね、肉体労働なんですね。干すんですけどね。お手伝いしておりますよ。
はあ、うん、じゃあなんかそれに向けて実はこっそりこうスポーツをしてらっしゃるとか。
ああ、そう、最近ちょっと体のために、まあ、簡単な軽スポーツみたいなのをねやってますね。室内のね、本当に軽スポーツなんだけど、室内テニスみたいなのとかやり始めました。
なるほどなるほど、
うんうん、
なるほど。じゃあその流れでですね、ぜひフェンシングも始めていただければと思って、はい、今日は中継に来てるんですけれども、
フェンシング、
今日はですね、今冒頭にも紹介ありましたけれども、今日は調布市の、調布ヶ丘、1丁目ですね、こちら、東京ガーデンフェンシングさんにお邪魔しておりまして、場所はですね、調布と札の間で甲州街道沿いにありまして、調布駅からだいたい徒歩7分ぐらいかなっていうところなんですけれども、
まあ、そんな遠くないですよね、駅からね。
そうですね、はい。うん、で、ここビルの4階建てのビルになってまして、道場は3階にありまして、1階がですね、ちょっとこのビルの、工房になっているらしくてですね、ちょっと分かりにくいんですけれども、緑色のガーデンフェンシングという立派な上りがあります。それを目処にですね、ぜひ一度足を運んでいただければと思うんですけれども、
はい、はい、なんか調布にフェンシングができるところがあるって聞いてびっくりしちゃいます。
ですね、今日はですね、ガーデンフェンシングさんのですね、原さんというコーチさんの方 と、佐藤さんというコーチの2名の方にですね、今日はちょっと、いろいろお話をお伺いしていこうと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、原さんはですね、こちらのホームページがありましてですね、そこに写真が載ってるんですけれども、まあ、メガネをかけていらっしゃって、なんとなく優しい感じのスポーツマンという感じの方でして、佐藤さんはまだ残念ながらお写真がホームページに載ってなくて、まだ4月から
です。そうです。はい、4月からです。は
い、なんか今風のイケメンというような感じのかっこいい方なんですけれども、はい、よろしくお願いします。そもそもお二人は、どこのタイミングでフェンシングを始められたんですか？
私は、中学校の時に、学校の部活でフェンシングを始めました。
僕は高校1年生から、兄の影響を受けてフェンシングを始めました。
ありがとうございます。このフェンシングクラブでも3つ競技があるらしいんですけども、サーブルとフルーレとエペ、この3種類らしいです。ちょっと私のような素人にも分かるような感じで、ちょっと競技説明佐藤さんの方からお願いします。
はい、フェンシングは、今言っていただいたように3種目あります。一番有名なのは、オリンピックで太田雄貴さんが銀メダルを取ったフルーレという種目でして、それぞれ、異なる武器などを使用しています。
この3つの違いというのは武器とか防具なんですか？
武器とあとは得点になる有効面というのが違うところです。
ありがとうございます。こう言ってしまえばフェンシングって一般的な野球やサッカーみたいに部活があるわけでもないじゃないですか。で、お二人それぞれ影響があって始められたと思うんですけども、まあ、言うなればちょっとマイナーにもなってしまう。なんかどこで始めようと思ったか、かっこいいと思ったとか。
僕はもともと剣道をずっとやっていまして、部活も剣道をしようかなと思っていたんですが、フェンシング部の方が大会の成績が良かったので、フェンシングを始めたという感じです。
僕は中学校の時に、兄がやっている試合を見て、面白いなっていうのと、あとみんながやらないメジャーなスポーツじゃないスポーツをやりたいなと思って、フェンシングを始めました。
ありがとうございます。ちなみに、なんか大会とかにもお二人は過去に出てらっしゃったりするんですか？どういった大会に？
さまざまな大会に出ていまして、高校の時はインターハイとか、そういうところにも出場しています。
はい、僕も原くんと一緒で、インターハイとか、あとは高校生の全国選抜大会とかに出場してました。
ちなみにフェンシングって武器を使うイメージがあるんですけども、痛さとかどうなんですか？痛いもんですかね？
痛い時もありますけど、基本はそんなに痛くないです。ちゃんと防具もしっかりしているので、そんなに痛いことはないです。
ありがとうございます。で、ここ、調布ガーデンフェンシングさんでは、結構無料体験会とかやってらっしゃるそうなんですけれども、ちょっとそのあたりのこともいろいろお伺いしていきたいんですけれども、結構ホームページを見ますと、過去にやっていた方ぜひ来てくださいみたいな感じなんですけど、やっぱりこう、いや過去にやってたけどできなくなった人ってのは多い印象ですか？
実は私もコーチをする前は2年から3年ほどブランクがありまして、フェンシング、スポーツ全般そうだとは思うんですけど、少しやらない期間があると体が動かなくなってしまうので、そういう方でも気軽にアットホームな環境でガーデンフェンシングクラブで再開していただければなと思っております。
やっぱ人口って多いんですか？全国的に見てそのフェンシングの人口は、
残念ながらそれは、まだ少ない状況で、日本でも協会登録者数は、6000人に満たない程度しかいません。
ありがとうございます。ちなみに東京五輪の関係でちょっと調布を盛り上げていこうっていう意図もこちらにはあるっていうふうに伺ったんですけども、ちょっとそのあたりもぜひ。
まず調布市が、近代五種の、会場になっていまして、近代五種にフェンシングのエペという競技が含まれています。そういう関係もあって、調布市の駅前や、味の素スタジアムで東京ガーデンフェンシングクラブとしてイベントを主催しまして、市民の方にフェンシングを知ってもらおうという機会をたくさん設けています。また小学校に出張授業をしたりして、小学生の方にもフェンシングを知っていただこうというイベントをしたりしています。
じゃあ結構小学生とかでもこちらの方には通ってこられたりするんですか？
そうですね、そういうものがきっかけになって通い始めてくれている子もたくさんいます。で、大人の方でも駅前のイベントとかを見て興味を持っていただいた方もたくさんいらっしゃいます。
いいですね。ちなみに今こうちょっと見たんですけど、乳幼児とか、乳幼児とは言い過ぎですかね、小さいお子さんでもこちら来れるんですか？
はい、幼稚園で言うと年中さんですね、4歳ぐらいの方から、フェンシングを始めていて、フェンシングと、あと、うまく体を動かせるようにというスポーツ教室を兼ねて、幼児教室を開催しております。
ありがとうございます。ちなみにですね、今から3年ぐらい前にも、こちらでインタビューを伺ったことがあったんですけども、その時にこれ質問に出なくてですね、最後に締めの言葉にあったんですけれども、これフェンシングってのは体幹が鍛えられるのか、なんか見てるイメージだと体幹が鍛えられるっていう風な解釈だったんですけど、この辺はお間違いないです。
はい、フェンシングは前後に激しく動くので、体幹がしっかりしていると強くなれますので、フェンシングをしているだけでもどんどん体幹を鍛えることができます。
ありがとうございます。あともう一個、こちらのホームページ見ると勝負するってこんなに楽しいっていうキャッチコピーっていうんですかね、なんかその文句を前面に出してるんですけれども、この辺は、
フェンシングというのは陸上競技とかとは違って、運動能力だけでなくて頭脳戦、論理力とか駆け引きとかもすごく魅力な一面があって、運動が得意じゃなくてもその頭脳で勝てる人とか、逆に頭脳があんまり得意じゃなくても運動能力で勝てる人とか、そういったところの駆け引きがすごい魅力なスポーツだと思います。はい、
佐藤さん、ちなみに佐藤さんはどこが長所っていう聞き方も変ですけれども、論理的なあれなのか、それともなんか別の強さがあるとか、そういうところはどこが？
僕がやっているエペという競技は、攻撃権がなくて、ついたら得点になるという種目なので、僕はそんなに頭脳戦は好きじゃないので、もうつけば勝ちっていう、すごいシンプルなエペっていうのをできて、まあ結構、今でも楽しくやっているので、そういうところはいいなって思います。
ありがとうございます。こちら、ガーデンフェンシングさんでは、初回とか、完全な素人さんとかが来ても大丈夫なんですよね。
はい、全く問題ありません。そういう方にぜひ来ていただきたいと思っております。
無料体験会の方が、1000円。はい。で、これでも、登録料とかの別途かかる？
体験する方は、まず1000円で、普段の教室や、フェンシングはどういうものなのかというのを、体験していただくことができます。で、実際に入会するとなったら、入会金や、普段の、通っていただく費用で、フェンシングを楽しんでいただけるという形になっています。
ありがとうございます。こちら、体感するときは、防具とかも全部レンタルできるということなので、はい、もし、興味を持っていただいた方、東京ガーデンフェンシングさんの方に、足を運んでみてください。予約の受付は電話番号 042-426-2061、042-426-2061 です。で、メールアドレスの方が、garden, G-A-R-D-E-N、アットマーク、garden, G-A-R-D-E-N、ハイフン、fencing, F-E-N-C-I-N-G.jp で受け付けているということですので、ぜひとも、興味のある方は一度参加してみてください。あと最後に、5月の28日の月曜日と、31日の木曜日、あと6月の4日7日に、調布市フェンシング協会さんの主催で55歳以上の方に向けた体幹アンチエイジングフェンシング無料体験というのはあるんですが、これは55歳の方に向けた、
フェンシングというのは、障害スポーツで若い人だけではなくて、50代を超えたような方にも楽しんでいただこうという、無料体験会になっています。
ありがとうございます。まゆみさん。
はい。
今、伺ってて、どうですか？フェンシングにちょっと興味を持っていただけたでしょうか？
私にフェンシングできるのかなって、ずっと最初から思ってたんですけど、はいはいはい、今、無料体験会、55歳以上っていうのがあって、そうなんだ、大丈夫なんだって、初めて分かりました。今、原さんが障害スポーツだっていうふうにおっしゃってたのも、すごい、新鮮でした、今日は。
よかったです。ちょっとでも興味を持っていただきまして。
うん、はい。
はい、じゃあこちらからは以上です、はい、ラジオにお返しします。
はい、ありがとうございます。原さん、そして佐藤さん、お話ありがとうございました。そうなんですね、体を鍛えるのにもとてもいいスポーツなんですね。体幹はもちろん、なんか精神的にもぐっと集中力がつきそうですね。小さいお子さんがやるとなおいいかもしれません。勉強とかにももしかしたら集中力ね、期待できるかもしれませんね。さて、明日は岡本レポーターが神代植物公園からお送りします。街角レポートのコーナーでした。